詩編の福音第27章、今日は3回目です。光の主を待ち望もうという主題で詩編の第27編をご一緒に読みたいと思います。詩編が今日は3回目なんですけれども、去年の10月とそれから12月にすでに前編後編と今日3回目になったのは、今年の8月に岡山でキリストの教会全国大会があります。そこでメッセージを依頼されたんですが、持ち時間が約1時間ということで、今日そのお話をしようと思うんですが、1時間は大変なのでね、語る方も聞く方も大変なのでそれで今まで2回やってですね、そのようやく圧縮してお話ししようかなと思うんです。何を圧縮するのかというと、この中で10月と12月にお話しした私の証、それから私たちのこの朝日ヶ丘キリストの教会へ主がなしてくださったことね、してくださったことの証の部分はもう何度も話していますので、その部分を割愛してご一緒にこのところをもう一度味わってみたいなというふうに思うんですね。さて、それで今日の説教題の最初の言葉は光です。それは27章の一節にこの言葉があるわけです。主は私の光だから始まるわけなんですよ。光の反対は何でしょうか？
闇。
そうですね、真っ暗ということです。真っ暗というとですね、思い出すことがあるんです。今大阪聖書学院で月一チャペルのメッセージを担当しているんですけれども、しばらく前です、その時の説教の中で、私は元来ネクラでっていうふうに話したことがあるんですよ。そしたら説教が終わったらですね、今回の岡山大会で私に声をかけてくださった杉山牧師がですね、この方も大阪聖書学院でギリシャ語を教えてるんですが、リモートですからね、カメラの前にノーッと出てきたんですよ。そしてこう言ったんです。チラハーン、そっちがネクラならこっちは真っ暗やでって言ったんです驚きましたけども、いやすごいなと思いました。ちゃんと韻を踏んでるんですよ。そっちがネクラならこっちは真っ暗見事だと思いました。そしてね、ちゃんと励ましになってるんですよ。いや明るくされてよかったねというね、励ましになっているというね、ですから今度実物と再会するのが楽しみなんですけれどもねさて、その真っ暗なんですが、皆さんはマヤミ体験というのをお持ちでしょうか？うなずいてる人もいますね。人生のマヤミなら何度もくぐらされたというねそういうふうに思いますよね。私はね、幼い頃に母の実家でマヤミ体験をしたことがあります。まだ小学生だったと思います。母の実家はね、厳美系といってですね、山奥なんです。でその頃は街灯も何もないんです。それで親戚の家で私はね、ちょっと遊びすぎたんです。さあ母の実家に帰ろうと思ったら、マヤミです。月も星もないんです。曇ってたんでしょうね。そして右側にはですね、川がゴーゴーと流れてるんですよ。だから足を踏み外したらもう真っ逆さまに落ち、すっごい恐怖感でした。でも母の実家に帰らなくちゃいけないと思ってですね、向こうの方に裸電球がちらっと見えるんですよ。その電球目指してね、一生懸命走りました。実家に帰った時はもう泥だらけになって、あれはね、本当に漆黒の炭を飲むようなマヤミ。今はないでしょうね。昔はありました。街灯もないんですから、怖かったです。本当に恐ろしかった。でもその中でほんの小さな光がね、どれだけありがたいことかということをね、幼い心にすごいショックを持って体験したことがあるわけなんですけどもね。さて、この詩編27編で主は私の光だとダビデは言っているわけですね。詩編の表27編の表題にダビデの歌とだけあります。これはエジプトで翻訳されたという 七十人訳という、ね、ギリシャ語訳の聖書があるんですが、そこにはダビデが油注がれる前という表題があるんです。ダビデが油注がれたのはいつでしたっけ？あの少年ダビデが7人兄弟の中で唯一油注がれたということがありましたね。第一サムエルの16章にあるんですけども、その油注がれる時に書かれていた言葉、人は外の顔形を見、主は心を見る。そうか、ダビデの心を主が見られたんだ。たら家内がですね、心を見られる、もっと怖いっていうふうに言ってましたけれどもね。このダビデの歌なんですが、詩編は全部で150編ありますね。そのうちの73編にダビデの歌という表題があるんですよ。そして普通は嘆願から始まるんですね。嘆願から解決として賛美が来るわけです。典型的なのはね、あのエリエリラマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。そこから始まって最終的には賛美に導かれるんですが、ところがこの詩編27編だけは逆なんです。まず信仰が述べられます。主は私の光だ。そして最後は嘆願になるんです。これは非常にユニークな詩編なわけなんですね。そういう詩編27編ですけれども、心を見る主なる神が油を注いで王としたダビデの祝福された信仰とは何かということが、ここに短い詩編ですけれどもよく表れていると思うんですね。ということで、まず最初にダビデの信仰を見たいと思います。主は私の光だ。これは信仰告白です。皆さんこういう信仰告白したことありますか？主は私の救い主ということはありますけど、光だというふうな信仰告白って、自分はしたことないなというふうに思う方多いんじゃないでしょうか。ダビデはどのようにしてこの信仰に導かれたのかということなんですけれどもね、先ほどダビデが油注がれる前という表題があるということを話しました。こことそれからサムエル記のね、あの記述を見ると、なんかね、情景としては羊飼い少年のダビデが子羊を抱きながら、ね、夜満天の星空を見ると、そしてそこにきらめく星を見、また月を見ながらね、主は私の光だ言ってるような、そういうロマンチックな情景を私は思い描いたんです。でもね、このダビデが油注がれる前というのはそうではないんじゃないかと思うんです。というのは、ね、一節の後半でダビデはこう言ってます。私は誰を恐れよう、主は私の命の砦だ。私は誰を怖じ恐れよう、私の仇、私の敵である悪を行う者どもが襲ってきて、私をそしり、私を責めるとき、彼らはつまずき倒れるであろう。これはもう羊飼いの少年ダビデではないなということがわかります。むしろあのサウル王から迫害されていた時に、いくつもの苦難を体験している人の言葉だなということがわかりますね。だからこの詩というのは、実は王になる前の苦難の年月から生まれた詩編だと。そしてようやく王として就任するその戴冠式で油を注がれる時の歌ではないかというふうに言われているんです。ダビデが王となったのは約30歳ぐらいというふうに言われます。そういう大人の信仰告白なんですね。主は私の光だ。こういう話を聞いたことがあります。人生には三大疑問があるというんですよ。第一はですね、私は何者なのかという疑問です。第二が、私は今何をしているのか、何をすべきなのかという現在の自分についての疑問です。そして三つ目が、私はこれからどこへ行くのだろうか。この三つの疑問に対してはっきりとしたものがないと、私たちの心はいつも揺れ動く、不安で不安でたまらない。青少年の時にはね、私は何者なんだろう、何したらいいんだろうということでね、もう精一杯です。でもこのぐらいの年になってくるとね、どこ行くんだろうということが出てくるわけですよね。これはとっても大切な人生の三大疑問だと言われるわけなんですけれども、とすると ダビデのこの信仰告白、主は私の光だ。これはその三大疑問のどれに答えるものでしょうか。実はね、これは三つの疑問に全部答えてるんじゃないでしょうか。主は、まず主が出てきますね。主ということは自分は何者かというと、主に仕えるもの、しもべだということをちゃんとわきまえていますね。神様は私の主人だ。そうすると私は今神様に生かされてるんですよ。なすべきことは神様の御業に生かされることです。そしてその方は光の方なんです。私には見えなくても主はご存知である。何をすべきか、これからどんなことがあるか、光なる方がそれを照らし出してくださる、私に教えてくださるという。実はこの短い信仰告白は3つの三大疑問にすべて答えているというふうに言うことができると思うんですね。そしてですから、詩編の23編、これも有名なダビデの歌ですね。私は死の陰の谷を歩みとも災いを恐れない、主が共におられるからだ。とこしえに私は主の宮に住むという、非常に確固不動たる信仰告白、この一言はそれを表していると思うんですね。主は私の光だ、私の救いだ、私は誰を恐れよう、主は私の命の砦だ、私は誰を恐れよう。この信仰告白素晴らしいです。そしてこの信仰告白に導いた神様って素晴らしいですねと言ってですね、褒めたたえることは簡単なんです。そう褒めたたえる、お前は何者なんだということをね、私は問われる思いがするんですよ。それでこのところで私は個人的なね、救いに至って、また現在に至るまでの個人的な証し、そのことを通して主がしてくださったことをね、証ししようと思っています。ただこれはもう何度もこの場でお証ししているので割愛させていただきます。ただ一つだけね、仙台に戻ってきた時に私は一番最初に見せられたのが教会の詩です。私が洗礼を受けた朝日ヶ丘教会の扉は閉鎖されてたんです。ショックでした。教会も死ぬんだと思いました。そんなことがあっていいのかというふうな思いでしたね。教会にはだから誕生と成長の時期がありますけれども、役割を果たしたら死があるということをまざまざと見せられました。でもやがて14年後、死で終わらない教会にも復活があるんだということを体験するわけなんですけどね。それはまた後のことなんですけれども、しかし私たちの信仰は死で終わらない、復活がある。このことが分かるにはもうしばらく時間が必要だったわけなんですけれども、その後でですね、4節ご覧ください。この信仰を持ったダビデがですね、このように言ってるんですよ。私は一つのことを主に願ったと言っています。皆さんならば神様にただ一つ願いなさいと言われたら何願いますか。難しいです。ダビデは何を祈ったんでしょうか。4節、私は一つのことを主に願った、私はそれを求める、私の生きる限り主の家に住んで主の麗しきを見その宮で尋ね極めることをというんです。主の家に住むことをたった一つの願いとして私は願うというんですよ。皆さんどう思いますか。これ、ここで家という言葉なんですけれども、三つないし四つの意味があるということは前にお話ししましたね。第一の意味は建物です。英語で言うとハウスです。何をするものでしょうか。私たちを守るものとしてのその建物、もう一つ建物という意味には神殿という意味もあります。ダビデの時代に神殿はあったでしょうか。というとないんです。ダビデの息子のソロモンが初めて神殿を建てるわけですから、この時代にまだ神殿はないんです。じゃあ何があったのかというと、主の幕屋です。テント、そこで人々は礼拝をした。 教会の代わりにですね、幕屋で礼拝をしていたということがあるわけですね。で、その幕屋のことを指しているというふうに見ることができるわけなんですけれども、さて、家には二つ目の意味があります。家族という意味です。そしてその一人一人がですね、本当に主から賜った家族なわけです。三つ目に、英語で言うホームがあります。ハウス、ファミリー、ホームがあるんですけども、このホームということについて、私は鹿児島の宣教師のウォルター・マクセイさんという人に、ホームって何ですかって聞きました。そしたらね、彼はこう答えたんです。都市、それはね、結婚して作りたい本当のものなんだって言うんです。どういうことなのって言ったら、居場所だよって言うんです。心安らぐ、くつろげる、家族団らんの場所。これは英語ではとっても大切な言葉なんだよって言うんですね。ダビデが言っている主の家というのはホームなんです。居場所なんです。くつろげる場所ということを彼は求めてるんですね。私には本当に主とのホームが必要なんだ。そこに私たちの家族も共にいて団らんがあると。それを私は求めますと。さすがダビデさんだなというふうに思うんですけどね。そこでじゃあ住んで何をしたいのかというのが次の5節から7節まで3つのことが語られていると思うんですね。5節でこのように彼は言っています。それは主が悩みの日にその仮屋のうちに私を潜ませその幕屋の奥に私を隠しだから私を守ってくださるところなんだ。それから6節でこう言っていますね。今私の頭は私をめぐる敵の上に高く上げられる。それゆえ私は主の幕屋で喜びの声を上げて生贄を捧げ歌って主を褒めたたえるであろう。ダビデは盾ごとの名手でした。そこで主に感謝し主に賛美をしたいんですというふうに言っていますね。そして7節。主よ私が声を上げて呼ばわるとき聞いて私を憐れみ私に答えてくださいと言っています。主を尋ね極めるということです。主のことをもっと知りたいということなんですね。だからその誠美しさ素晴らしさ清さというものを私は知りたいんですと言っているわけですね。それに対する主の答えは8節に書かれています。主は何とお答えになったんでしょうか。あなたは仰せられました。我が顔を尋ね求めよ。我が顔を尋ね求めよが主の答えなんですよ。これはこの詩篇の一番最後の14節、主を待ち望め、強くかつ惜しくあれ、主を待ち望めということがその意味を表していますね。神様の答え、不思議な答えに最初は響くんです。それでこの言葉がですね、実は今26編ですが、詩篇の24編の方にですね、こんな風に歌われているんですね。6節で、これこそ主を慕う者の輩、ヤコブの神の御顔を求める者の輩であるというふうに書かれているんですけども、どういう人が御顔を求める人なんだろうかというと、24編の1節から5節までに、そのことがはっきりと書かれています。地とそれに満ちるもの、世界とその中に住むものとは主のものである。主はそのもといを大海の上に据え、大川の上に定められた。主の山に登るべきものは誰か、その聖女に立つべきものは誰か。手が清く心の潔いもの、その魂が虚しいことに望みをかけないもの、偽って誓わないものこそその人である。このような人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。こういう人が主を慕い求める人だと。私の顔を尋ね求めよ。どういう人かということがここにはっきりと書かれています。主が清いように自分も清さを求める人、罪許されることが必要なんです。そのように私の顔を尋ね求めよ。主を待ち望め。ということが詩篇のこの27編で繰り返し語られているわけです。特 ところがですよ、新約聖書のローマ書でですね、こういうところがあるんです。次のように書いてある。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない。ローマ書の3章10節以降のパウロが旧約聖書を引用して語っているんです。皆さんどう思いますか？ここで神を求める人はいない、私はこれを読んだ時にむしろ意味がわからないというふうに思いました。一体パウロはどこからこの言葉を引用しているのかというと、詩篇の14編というところから、確かにね、このように書かれているんです。愚かな者は心の内に神はないという。彼らは腐れ果て、憎むべきことをなし、善を行う者はない。主は天から人の子らを見下ろして、賢い者、神を尋ね求める者があるかないかを見られた。彼らは皆迷い、皆等しく腐れた。善を行う者はない、一人もない。このように神を求める者はいないというんですね。私はね、思いました。私が教会に行ったのは光を求めて、これは前半で証しするわけなんですけれども、光を神に求めて行ったんですね。神を求めてよりも光を求めて行った。あ、そうだ、神に何かを求めるけれども、神ご自身を求めるということを私もしていなかった。そして自分の罪とか汚れとかいうものはですね、一切ないもののように、神様これをください、あれをしてください、してくれない神様なんか知らない、いない、まるっきりここで言ってることですね。愚かな者は心のうちに神はないという。だって私の願いを聞き入れてくれない神様なんかいらない、私が神になってるんです。まさしく私たちの姿だ。そうすると神を求める者はいないというのは、これは神様ご自身の大きな悲しみです。教会にもですね、子供たちが飴玉をもらいに来るんです。飴ください、飴ください、飴ください。教会に飴を求めるけど、もっと素晴らしいものがあるのに、イエス様のことを伝えたいのに、教会に名前を教えちゃダメとかですね、ピンポーンって、私がだからインターホンで出るんですけども、はい、どなたですか、飴ください、あ、飴くださいちゃんなんだ、はいって言うんですね。今そういう時代になってきてるんでしょうかね。神様を求める者はいないというのは、子供でも本当にそういうふうな時代になってきている。まさしくそれはダビデの時代でも、神を求める者はいないと言っているわけですね。そして自分の計画とか自分の願望とか、その実現ばっかりを神様に求める。まさしく現代人のみならず、私たち人間のしていることだなということを思うんですね。今日の修法にミシェル・クオストの詩を添削しました。このようにあります。聞き従う、こよ、君のために私はもっと求める。今までは君が君の意思通りに行動してきたが、そういうものはもういらない。君は私の承認と支持を求め、君の仕事に私を巻き込もうとした。こよ、わからないのか。それでは立場は反対だ。私は君のすることを見てきた。君の善意も見た。しかし今ではそれ以上のことが欲しいのだ。君は君の仕事をもう諦めて、君の父なる神の意思を受け入れてくれ。こよ、はいと言ってくれ。私がこの地上にやってきたとき、マリアの灰が必要であったように、君の灰が今必要なのだ。君の仕事を進めるのは私でなければならん。本当にそういう生き方をしてきたなというふうに思わされるんですけどね。先ほど見ましたローマ書の3章のところで、パウロはそのように、義人はいない、一人もいない、神を求める人はいないと言ってですね、それに続く3章の21節からパウロはこのように言うんですね。しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、 すべて信じる人に与えられるものである。そこには何らの差別もない。すなわちすべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており、彼らは台無しに。神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。神はこのキリストを立てて、その血による信仰を持っていくべき贖いの供え物とされた。それは神の義を示すためであった。神様がイエス様を私たちの世界に送られたのは、そういう私たちの状況を神様ご自身が御子を送って、私たちの罪による恐ろしい罰をですね、イエス様が十字架で身に受けてくださるということをですね、意味しているんですね。だから私たちが何かをしたから清いものとされるんじゃなくて、神の御子ご自身が命を投げ出して私たちの代わりに清めの御業を行ってくださったということを聖書は繰り返し語っていますね。これは私が教会に行った時に最初に聞いたあのヨハネ伝冒頭のあの言葉、言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかった、この言葉に私は心をつかまれたんですけれども、その後でヨハネ伝の一章の9節にですね、このようにあります。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。彼は世にいた。そして世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。それらの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。まさしく主は光となって来てくださった。そして私たちを神のホームに導く方となったということをですね、聖書は旧約聖書、新約聖書を通して雄弁に語っています。この光の主をこそ待ち望んでいた。これがダビデに対する主なる神の答えでした。でこの後で私たちの朝日ヶ丘の教会で体験した主を待ち望むというその50年の歩みを証しをしようと思うんですね。これは前にお話ししたことがありますので、ここでは割愛しますけれども、ただ一つだけ、今50年と言いましたというのはですね、2023年、去年に外作工事が終わって教会堂が全て完成しました。で教会堂が与えられたのはその20年前の2003年、建物が与えられたんですけれども、実はその建物の青写真であるこのクリップアートをですね、神様は私が新学生の1年生1984年に進学校のある町で私が買ったものなんですね。その時にこれいいなということで、仙台での開拓伝道の時からずっと修法に使ってたんですけども、ここに来てみて、あ、これだというふうに思ったわけなんですよね。だから青写真は今から40年前に与えられていたということなんですね。ただね、もう一つ私は気になっていたことがあったんです。1970年に仙台に来ました。72年から73年に友人に誘われて、朝日ヶ丘の女性宣教師が持っている英会話教室に通ったことがあるんです。で、この下にバスで来てですね、そして降りて上を見上げたんですよ。そしたらここに木立があったんです。教会の後ろの木立。これ一番朝日ヶ丘で高いところなんですけど、あんなところに木立がある、あそこに何があるのかなという思いをしたことをはっきり覚えています。50年前に場所を示されていたんだ。私はまだ信仰を持ってなかったんです。でも神様はもうその時からすでにご計画を持っていた。人間の考えること、なんとちっぽけなんだろうと。今これを直してください、今これをしてください。神様は私たちが思いを持つ以前からもうすでに深いご計画がある。 半世紀も前からこの街道は神様がご計画の中にあったと思った時にですね、光の主を待ち望め、私の顔を待ち望め、主のおっしゃった意味が本当にこのことの一つにも現れていると思うんですね。今日は光の主を待ち望もうという次第で詩編27編をもう一度学びましたけれども、主に求めるのではなく主を求めましょう。主なる神に自分の計画の実現を求めるのではなく、主とその御心をこそ求めるということ、そのことを主ご自身が心から望んでおられます。そして主は時にかなって御心を成し遂げてくださいます。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御心は私たち人間の思いをはるかに超えて偉大です。御子を惜しまずにお使わしくださり、永遠の昔からご計画された恵みと救いの御業を成就なさいました。私たちはあなたの御顔をこそ尋ね求め、主を待ち望み、ダビデと共に告白します。主は私の光です。あなたの皆が崇められますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
God